QIC
パラキルでございます。今週のテーマは都構想カジノで維新は自滅する断定系ということでございます。本当にね、ドロンボー一味と私申し上げておりますけども、本当負けても負けてもまたまたやってくるというね、この維新の連中というのは本当にね、何とかして根絶やしにできないだろうかという、
そうですね、
こう一番いいのはこう上から農薬かなんか撒いて一段でも全部根絶やしするのが一番いいかなと思ってるんですけど、まあ都構想2回も敗れたのに何とかしてこう、またそれを復活を狙ってる向きもありますし、
はい、
さらにはこの大阪 IR カジノ、このね、この番組でも散々お伝えしてまいりましたけれども、2ヶ月間にわたる、署名活動が行われました。住民投票で、これを決めようやというためのその署名だったんですけれど、15万筆集めなきゃいけないと、
はい、
もうね、今17万超えて、18万筆に迫る勢いで、
もう18万確実にいくって言われてますよね、は
いはい、もう20も行くんじゃないですか。
いや、行くって、行くんじゃないかって話も出てます。
でもほんま最初はね、どうなるかと思いますよね。
いや本当にそうよ、俺もう絶対無理じゃないかと思って、
1ヶ月経ったぐらいで3万ぐらいしか
集めたんじゃないですか。そうそうそうそう、もうこれどんだけこうね、その、はい、もうだって日数はそんなないのに、
はい、
でマンパワーもそんなにこう広がるわけでもないのに、
はいはい、
どうすんのよとか思ってたけど、
思ってました。
なんとかなるもんだからすげえなという、うん、ことで、まあともかく法定数は確実であろうというふうになっておりまして、うん、はい、これを大阪府知事吉村氏がそれをどう判断して、その大阪府議会がどう判断するのかっていうところに今後話が移っていく。
で、
維新支持の土くれ頭のボンクラどもは、
はいはい、
それでもいや、そんなの否決して終わりじゃんなんて言ってるんですけど、これ簡単に否決したらこれえらいことになるんです
ね。えらいことになりますよ、絶対。
まあそれね、府議会は、まあ、維新が多数ですけど、これじゃあね、これ仮に維新がこれ否決、府議会否決したら、これね、次に問われるのはこれ啓明党ですよ。
あ、もちろん、うん、
これ ね、 自民党が出した時の住民投票は、ね、賛成してれば、うん、これ住民投票行けたわけですから、
はい、
それを断って、うん、それを蹴ってまで、
うん、
ね、蹴った結果この住民投票っていうね、
だから
署名活動が始まったわけですから、
はい、
これはさ、はい、まあ、言ってみれば後ろ足で砂ぶっかけたっていう感じだったけど、うん、今回はそこに来て上から土かけて埋めようとしてるってことになっちまうわけですよ、
はい、
この啓明党さんは。
そうですね、
そこまでその府民に対してその背信行為を働くとなると、こいつらも今後はちょっとえらいことになるぞと。
そうですね、
いうことで、そのまあ頭抱えてるでしょうな彼らもね、はい、ということで、まあ、今日のテーマ、都構想カジノで維新は自滅する、うん、もうすでにもうこんだけボロが出ちゃうんですよ、
はいはい、
で、やっぱりね、これはもちろんその令和新選組などが中心となってですね、
はい、
その松井市長やら吉村府知事のその言動を掘り起こして、こんなことこいつらは過去に言ってるぜっていうことを見せて、ほら嘘じゃんっていう、嘘つきじゃんっていうことをはっきり断定してるわけですよね、
はい、
でそれはもう何ら弁解の余地がないわけですよ、
はい、
ほらもう本当に言ってみれば北町奉行所のお知らせみたいなもんで、
うん、
もう目の前に金さんがいるような状態、絶対絶命なんですよ、
はい、
でそこでじゃあどうすんのって話なんですけど、ここでね、本当にね、軸足をこう変えるというか、その方向性をやっぱり府民の側の方に立って真剣に政治というものに向き合おうとするならば、ひょっとしたら生き残る術はあるかもしれないけれど、少なくともこのままの路線で突っ走っていくならば、この人たちに未来はないですよ。
そうですね、
で必ずやもうえらいことになると私は思っておりまして、それがそのえらいことがむしろ楽しみで、ね、僕はもうあっちこっちで吹いて回ってるんですけど、もうそろそろみんな火炎瓶ぶん投げたがいいよって言って、あっちこっちで私わざと言ってるんですよ、
うん、
みんながそういうのをね、ちょっとずつ心の中に思い始めるじゃないですか、
はいはい、
これね、種をまいてるとの一緒で、
うん、
火種をまいてるんですよ、
ね、
で、まあ火炎瓶を投げつけるってのはいかがなものかとは思いますが、でもあったら面白いよね、
うん、
で僕はあってもいい、もう本当 これぐらいだったらもう火炎瓶とか投げた方がいいぐらいじゃないかと本当に、うん、本当に思うぐらいのね、
ちょっとおとなしすぎるんですよね、
そうなんですよ、
うん、
これ なんですかね、
いやだからってやるって言ってるんじゃないですよ。
いやいや皆さん真剣に今のうち火炎瓶の作り方を学んどいてください。
あれ
簡単ですからね、あの、うん、ウクライナの人たちに学んで、最近はあの発泡スチロールの粉末を入れるのもトレンドのようですから、
はい、
大変によく燃えるというふうに伺っております。
はいはいはい、
まあね、どうですか、あのキラウエイブさん熊本から今回のこの署名活動なんとか15万筆は達成というこのニュース。
いやすごかった、うん、いやいや すごいですよね、皆さんのそのボランティアさんのお力とか、ね、
まあまあ、焙
煎バンバンやってですね、
いろんな市民運動の皆さんがそれぞれの立場で動いたっていうのがあって、
うんうん、
でその中でまあ一つの何ですか、あの異常な動きという点で言うと、この令和新選組大石明子事務所とそして、うんうんうん、八幡井事務所の、はい、ボランティアの皆さんによる、狂ったようなもう尋常でないこの、なんていうんですかね、はい、本当にこの、活動、
はい、
この2ヶ月間というものをこう休みという休みを全て捨てて、
そうですね、ずっとやってましたからね、
で雨の日も風の日も、はい、どんな
楽しそうに見えましたよ、ね、皆さんやってる時、ね、
楽しいのは楽しい部分はあるんです、
はい、
でもね、はい、終わった時はみんなヘトヘトですよ、
ね、まあまあまあそうですけどね、
そのヘトヘトになったのに、この後どうするか取るにしようとかっていう、やたらとご飯を食べるおじさんとかがいましてね、今から取るんでしょうとかって言って、今日聞けませんけど
ね、
今日は多分もうあの寝てんじゃないかと思いますけど、というまあなんですかね。
いやでもあの大石事務所のボランティアの皆さんはやっぱすごいですよ、画期的だと思いますよ。
ああ
画期的と言いますと、
いやチームワークもいいし、それぞれのキャラクターが引き立ってますし、
中ではもうほんといがみ合ってね、
あいがみ合ってる、
いろいろとねこういろんなことが起きててね、
はい、
まあ、意見が飛び交ったりしてるんですよ、
白鳥のように綺麗に見えても下の足のねあれは
白鳥のところか、
足の引っ張り合いをして
る。白鳥とかがもうカラスですわ。
カラス。
ある意味詐欺かもしれませんね。
詐欺ですね。
というね。
そうなんだ。
本当にね。
ちなみに一番飼いたいペットはカラスです。
へ
ー。ああ。
めっちゃ賢い
らしいからね。それなんでですか。
なんですか。
なんでですか、カラス。
いや、あんな可愛いのいないですよ。あの愛くる
しい。可愛
い。はい。人に懐いたカラス見たことあります？めっちゃ可愛いじゃないですか。
あ、私、それ、ね、私漫画ではありましたよ。
めっちゃ可愛いし、あのまあ賢いですし、いいですよね。
でも糞はベチャってなるよ。
ああ
、俺はもう一回あの急降下爆撃を受けたことがある。俺はもうあのあれは敵だと思ってる。本当にね。
僕も鳩糞やられたことあります、
ね。実はあのカラスってあのお葬式するって知ってます？
お葬式？
あ、そうなんですよ。カラスってあの、カラスがね、仲間のカラスが亡くなると、
じゃあカラスが毛先で出てくるんですか。
あ、違います。まあまあそれあの実はそのカラスって亡くなるとしばらくカラスがね、空を飛び回るんですけど、これってね、あの、鳴き声にこれ一貫性があって、これね、どういう風に鳴いてるかというと、一緒に飛ぼうよっていう風にね、鳴いてるらしいんです。飛んでいこうよって鳴いてるらしいんですけど、でその飛ぶうちにその仲間が死んでるって気づくんですよね。これじゃ仲間死んだったらどうするかって言ったら、じゃあね、そのカラスはその仲間を食べて弔うらしいんですよね。
食べて弔いがいる？
あのちゃんと食べて、あのそうなんです。ちゃんとその
怖
カニバリーブズーム効果みたいな。
だんだんイメージが悪くなりました、ね。
そうですか。
そう、空を飛んでるだけの時はすげえイメージいいなと思ったけど、みんなでつ
あの食っちゃうんかい。
食べるつなるとね。
もうだからあの一体になる、その死者と一体になるという解釈でいいのかな。
そうです。あの、
カラスにそこまでの概念があるかどうかは分かりません。
あの、
まあ、チベットの彫像みたいなもん
ですよ。カラスはでも確かあれですよ、5歳児ぐらいの知能があるみたいな。
ありますよ。
はい。はい、
まあ、ね、まあ今カラスの問題は、
そう、大阪の話で、ねはい、
自動販売機でジュース買うこともできますから、カラスって
賢いんで、
大丈夫、松井だって買うことでき
る、ね、
なんか車に乗ってたあのカラスを追っ払ってで車で走って行って車を降りて、あと同時になんか缶が上から降ってきたのとかいうの
聞いたこと、嫌われたらね、
あの追っ払われたカラスが追っかけてきて、なんか投げてきた
っていう
話を聞いたことがありますけど、
人に懐くカラスはほんまに可愛いですよ。
まあ、ほぼそこら辺のカラスは懐かないですけどね。
はい、
まあ まあカラスはいいとして、
うん、卵の段階からこう、
はい、まだ引っ張る、
まだ引っ張るよ、
はい、まあともかく、はい、どうですか今後維新さんはどうあるべきだと思いますか。
今日ちょっとあのヤフーニュースみたいなものを見てちょっと残念な、はい、あのお言葉を出したね、はい、あの、はい、ME さんというね市長がいるんですけどね、
熱いが、
はい、いやそんなもんもう手続き始まってもとんやから影響ないでしょっていうみたいな、まあこれ完全に言葉一緒じゃないけどそんなこと言い張ったんですよ。
いやいいじゃないですか、こう火に油を注いでいただける、
ほんまにね、ええ、あのほんまつねもうあの
彼らほら謝るとか、はい、訂正するとか、はい、そういうのないでしょ、基本的に。何でも前、もう、もうとにかく、あの、フロントにギア入れてあの、踏み込むしかないバカだから。
バカですね、
うん、ほんま。だからもうどうしようもないですよ。訴えてごらん。
そうですね。
あ、そういえば、はい、あの、どうだったんですか、あの、春菜さん当たったんでしょ。
あ、当たったんですよ、あの、
はい、
傍聴券ね。
何があったか絶対に伝えるから。
詳しくレポートしますから。
あ、でもね、あの傍聴券当たって言っていいことは、うん、あのね、あすごい実務的な
言っていいこと
出世しましたね。
ちゃうんですよ、あの実務的なあのなんかあ事務的か、実務的じゃないな、事務的な作業が多かったですね。なんかあの先にあの書類とかが随分と提出されてて、第何項の何番に書かれていることはどういうことですかとか言ってあの聞かれるんですけど、あのそれをもうちょっと深めるにはどれぐらい時間がかかりますかとか言われて、1ヶ月ぐらいですかねとか3週間ぐらいですかねとか言って、そういう
向こう側は来たんですか。
あ、来てます来てます。
いやだからさ、これまだレポートが甘いのは、ああまず状況がどうであるかっていう、ああどれぐらいの広さの部屋にどれぐらいの人が入り、はい、どちら側に、どういう人が座り、ああ裁判長がどうで、ね、でどういう話から始まってとかっていうふうに言って順を追って言うと、みんなの頭の中に映像が浮かんでくるわけですよ。そ
う
です
ね、僕の言ったことだけではもう
何のことだかさっぱりわかりません。
みたいなやつをねやらなあかんけどね。
そういうことです。
いつ、そうですね、あの裁判所の大法廷というね一番大きいとこで、どこで、
東京ドーム、
東京ドーム、
東京ドーム
何個も、
東京ドーム何個もで、いつあのねいつ
が、いつはスモールワールド、
違います。5月27日のあのね、
まあそうでしょう、今日って言ってたんだから、
そう今日なんで、ね、何を、あ裁判が起きてるんですね。あの、どのように、
はい、今後あの徹底的に教育をし直そうと思
います。いや難しいなと思って、
このままでは全く
チーンってなりました、チーンって、
これプロデューサー格下げ、
いや
もう一遍 AD から
本当に傍聴券を外された方申し訳ございませんでした。
こんなことなら俺が当たっていけばよかったというふうに思ってますけどもね。
いやでもね貴重な経験でしたよ、あの裁判所行くことなんてもう方法ないと思ってたんですけど、
もうないってことは一回はあるんですか。
いや違うんですよね、
手錠されたり手錠で、
ああいうものをあのもっと見て、あの江戸田さんがもっといろんなものを見た方がいいっていうアドバイスをくれて、あの一度でも行ってしまうとやっぱりハードルって下がるんですよね。
あやっぱり東京行って熊本行って、
あそうそうそうそう、熊本に九州に上陸してしまえば熊本がむっちゃ近くなるというあの気持ちがね、
さすがですね、
う
ん、
そうそう貝塚にも行くのまで今までもうあんなとこ行ったってみたいなことをずっと言ってたじゃないですか前島くんもね。あのだけど一回到着してしまうとあのやっぱり貝塚が愛くるしくなってくるじゃないですか、ほんまに
愛くるしいのか、
愛くるしくはないですね、愛くる
しくはたまに食べたいしねとかね、いろいろあるじゃないですか、
もう食べへんって言ってます
よ
ね。
いや
いやいやそんなこと言ってますね、
はい、いやそういうことなんですよ、
まあ、いやだからまあその今後ねだからその維新はどうなるかって全然進んでない
ですからすいませんね、いつどこでとか言
ってすいませんね、
すいません申し訳ないです、はい、はい、
もう僕はもうやっぱり今度のね選挙ではもう一回は伸びると思う
維新が、
うん、全国的にね、
うん、
例えば NHK のニュースなんか見ててもやっぱね維新もやっぱりそれなりの数出してるじゃないですか、うん、議員の、はいはい
ね、
だから移さざるを得ないんですよ、
うん、
ほんでね野党の側だから野党として自民党を追及してる部分を見せるんですよ、
うん、
はい、そうするとあいいじゃないのって思う人いますよね、
はい、
でその本質的なところはなかなか見ずにそういう表面的なところで若い人が自民党のあの岸田だとかあそこら辺を追及してる、これはいいねと思っちゃったらやっぱ入れるでしょうね、はい、 でそれにじゃあどれだけ他の野党が対抗できるか。で今日の例えば NHK の7時のニュースを見ていたら、
はい、
順番で言うと維新、国民でその後なんて令和だったっけな、なんかもう一人挟んだっけな、で串渕さんが質問するっていうのまで映ってました、
はい、
出てました。だから、まあ、令和も少しは目立つようになったなと、
はいはいはい、
やっぱだからそこら辺も含めてやっぱテレビの露出なんだよね、なんつったって ね腐ってもテレビなんですよ。
今日でも予算委員会で串渕さん見た時
すごいですね、やっぱりね
感動しましたよ
ね。
やっぱりね、
貫禄がやっぱありますよ、
はい、まあね、東京のね、うん、エビのある人のね応援に、ね、政調会長が行ったわけですよ。
あ、
はい、あいつです、音が来た、
音汚い人なんですね、はい、
変な踊りをして、
うん、でね、あの人がね言ってましたよ、東京の演説で、今までのことをなんか何残してたか、なんかその自民党が今まで通り票を伸ばすの、うん、票を維持するのか、それとも我々改革政党である維新が票を伸ばすのかって、何が改革政党だよね、
改悪政党
ですよね、改悪政党ね、
はい、
まあね、淡々と言ってましたね、
はい、
まあともかく串渕さんとかそういう、まあ、今回ねその太郎さんが参院選に出ることになって議席を、まあ、返上したがためにこう繰り上げで出てきた串渕さんという人が今いるわけです
よ
ね、
はいはい、
でこれはまあこの間もお会いしましたけどね、
はい、
猪木田さんの見ましたよとかっていうふうに言ってくれたんで、うん、いい人だっていうことは分かったんで、
そこ、
ね、
そこですよ、
そこ
はもうそうですよ。あと高谷さんとかも、もう自由自在とかって言って、
そこ
もう俺に愛嬌を振るわけ
です。そうなんですよ、僕横にいる僕には全く触れもせず、もうみんな猪木田さん猪木田さんやったからね、あれね、
まあ、それはもう、
しょうがない、
一日の長が
ございます、ね、はい、しょうがないんですね、
はい、みんないい人だなと思って、
はい、
東京に行ってよかったなっていうふうに
思う、はい、ですね、で
も思う瞬間だったですね、
いや、本当にね、つわものたちだなと思いました、ね、
あ、したつわものの方が夢の後って言っちゃう、
いやいや、夢の後いやいや、つわものど
こが夢にあっちゃまだ困るんだけど、
つわものたちだなと思いますよ、
まあともかく、まあだから都構想とかカジノとかしなければよかったんだけどね、この人たちは維新
と、ね、まあ都構想をね、まだその何なんですか、うん、維新がね、やりたいやりたいってことがあれなんですけどね、
うん、
まあカジノはもう無理でしょ。だって、うんうん、都構想やった頃は別にコロナも何もなかったですけど、うん、もうカジノに関してはもう全く状況が違うじゃないですか。
どっちにせよさ、地に足のついてない絵空ごとばっかりやってるんですよ、
まあ、都構想もとんでもなくやばいやつですけど、うん、まだなんか維新がね、やりたいやりたいっていうか、その何なんですかね、まあ、むちゃくちゃですよ理由はね、
うん、
ただまた状況的に考えて、
うん、
はい、まだコロナもなかったし、なんかその、うん、なんかね、夢物語を語る余裕はあったのかもしれないですけど、
うん、
もう今このカジノに関してはもうこうやってコロナもね、めちゃくちゃ増えてきて、
うん、
でさらにそのもうインバウンドがこれからもないであろうという状態の中で、
うん、
もうどうやってそのどういうふうに考えたらもうカジノを作ろうという気になるのかっていうのが、
いや、まあ、どういうふうに考えたらって、はい、自分の息のかかった、はい、建設屋さんに町から建設費用が出て、ね、そこにお金が行って、
はい、
あ、でも建物は使わないね、無駄だったね、ははって言って終わるっていう、
で次のあれでしょ、政権交代したら与党とかに、ね、そうそう、責任を押し付けるんでしょ
うね、押し付けるんですよ、そうそう、自分たちは十何年前の政権がやってたことを全部あいつらのせいだって言い続けてるんですけど、うん、もう 1,2 年経って自分たちがいなくなった時には、はい、もう、
そうですね、
いや俺たち何も関係ありませんって言い始めるという、はい、
でしょうね、
はい、
やっぱね、一刻も早くちょっとご退場を願わないといけないということを、
ね、
一応言ってまとめておきたいと思います。
です、
ね、一旦 CM です。
西のばあさん、東のじいさん、根の張るものを届けます。世間知らずのゆとりの若者、電話一本脅せます。ジャーバネット、ジャーバネット、鬼のジャーバネット種だ。ジャーバネット、ジャーバネット、鬼のジャーバネット種だ。
日ご紹介するのはこちらのです。かっこいいでしょ。パソコンのご紹介です。もう一家に一台ではないですよ。一人に一台の時代です。世界に誇れる日本の一流メーカー日立さんが作ってくれました。ご存知ですよね。ベーシックマスタージュニア、最新の春モデルをどこよりも早く、そしてどこよりもお安くご紹介させていただきます。パソコン初心者の方からよく言われます。ウイルスが怖い。確かにウイルス怖いですよね。ご安心ください。このパソコンはネットワークにつながっていないので、ウイルスを送りつけられる心配がないんです。じゃあソフトはどうやってインストールするの？ CD ロム、DVD、 よくわからない。ご年配の方、皆さんそうおっしゃいます。こちら日立のベーシックマスタージュニア、いいですか。世界の一流メーカー日立さんの製品ご覧ください。こちらお分かりですよね。ご年配の皆さんには一番しっくりくるそうです。カセットテープ、このカセットテープにソフトが入ってるんですよ。お分かりですよね。このテープをここにポンと入れちゃえば OK なんです。どうです、すごいでしょう。 CPU は最新の MC6809 の日立版、その名も6809を贅沢に使っています。もちろん安心の8ビットひらがなだって使えるんです。これで俳句や川柳なんか一句ひねってみるのもいいですね。生活に潤いが加わりますよ。今なら外付ての3インチフロッピーディスクドライブもお付けして衝撃特価89,800円、どうです、お安いでしょう。この値段はめったに出ませんよ。お電話お待ちしております。
日立の最新型パソコンベーシックマスタージュニア、外付け3インチフロッピーディスクドライブをお付けして衝撃特価89,800円、89,800円です。ただいまオペレーターを増やしてお電話受付中です。
世界のファッション、タマキン。